FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は大変チャーミングな女性に来ていただいて嬉しいです。株式会社静岡編集者代表取締役の永松典子さんです。おはようございます。
おはようございます。
永松さんいただいた名刺には、
はい、
天子って書いてあります。
はい、あ、なのでぜひ天子と呼んでいただければ
いいですか。
天子、は
い、
ちゃんでも天子さんでも、はい、
これあの祝典の天という字の典子さんなんで。
そうですね、はい、
もうずっとそんな風に呼ばれてるんですか。
そうです、ちっちゃい頃からてんこちゃんとか、うん、はい、てんこさんと呼ばれて。
可愛いですよね、
はい、ありがとうございます。
じゃあ今日はそのてんこさんによろしくお付き合いをお願いします。もともとその静岡のお生まれで、
はい、
しばらく海外にいたり、
はい、
離れてらっしゃったけれども、
はい、
また戻ってらっしゃった。
はい、はい、14年前ですね、静岡に戻ってきたのは、うん、はい、あとはもう海外と、あとほとんど東京で仕事をしてきてましたので、
はい、
はい、久々のというか、あの大人になってから静岡で過ごしたことがなかったので、ある意味すごく新鮮でした。
お、はい、その静岡に戻られたきっかけって何かあったんですか。
あ、はい、東京で結婚しまして、はい、主人も東京の人だったんですけれども、うんうん、で子供2人産んで、もちろん東京でまた復職するつもりでいたんですけど、うん、まあ、2人目生まれた時にやっぱり環境のいい静岡で子供を育てたいと、もう空気もいい水もいい、まあ、その通りと、うん、あとはサッカーを自分が見に行きたい、やりたいって言ったのでそれでもう思い切って、
うん、
はい、引っ越しをしてきました。
じゃあご主人も希望された。
あ、そうです、はい、
2
人とも無職の状態で、
はい、お仕事全部
はい
一回辞めて。
そうです、育休中にそのまま辞めさせていただくことになり、はい、
大胆な夫婦ですね。
無謀でしたね。はい、
じゃあご主人は静岡には特に縁はなかった。
そうです、私と結婚してしまったがゆえにという、はい、
いや、それは静岡にとってはありがたいことで素晴らしい方たちが来てくれたってことになるわけですけど、つまりその静岡に来るまでの、天子さんのね、
はい、
過去をこう拝見しても、企業向けの英会話クラスやってらっしゃったりとか、
はいはい、
あと代理店で外資系企業の企画営業で、
はい、
担当してたのがですね、モリベルとか、
はいはい、
それからあのルイ・ヴィトンセリーヌ・ヘネシー、
はい、LVJ グループ、
はい、また大きくなりましたけどね。
そうですね、うん、楽しかったです。
ごく華やかなところですよね。
華やかでしたね、まあ、まあ下支えみたいな仕事でしたので、はい、
とはいえ、
とはいえ、はい、
キラキラの一流なところですよね。
そうですね、うん、いろんな勉強させていただきました。
それを全部金繰り捨てて、はい、静岡。
そうですね、うん、でもこう改めてこう静岡に帰ってきた時に、もう本当こう静岡の魅力に一番最初に気づいたんですね。もう本当にこう気候もいいし、うん、人も穏やかだし、うん、なんででもみんな静岡は何もないから口を揃えておっしゃるので、はい、いやいや魅力いっぱいですよって、うん、これをなんとか、ま、今までねそういう英語というか、ま、アメリカに行ったりっていう経験もあったので、はい、直接海外とつなげるっていうことが将来的にはできないかなと思いながらずっといたんですね、うん、まあ、ただ戻ってきてすぐはもう2人とも子供が小さかったので、はい、しばらくは個人事業主で、うん、地方紙 のフリーペーパーをお手伝いさせていただきながら、うん、ちょっと編集の仕事を学びつつ、うん、はい、で2016年に静岡編集者という形で起業をさせていただきました。
さあそのお仕事内容はどんなものでしょうか。
はいはい、編集プロダクションなので、会社案内作らせていただいたりウェブサイト作ったり今は動画作ったりということで、うん、いろんなこう編集というか、媒体ですねやらせていただいているんですけれども、自社 媒体として、はい、フィージャという、
はい
はい、FIEJA というあの英語と日本語で静岡のことを発信するというフリーペーパーを作らせていただいて、ウェブサイトも運営してます。
タブロイド版というんですかね。
はい、そうですね、はい、英字新聞みたいな形で。
そうですね、時々ね、はい、これ図書館とか行きますとね、置いてあっておっと思って手に取るんですよ。
はい、ありがとうございます。もちろんね、インバウンド向けにこう外国の方に見ていただきたいなと思って、はいはい、作っているものなんですけれども、
うんうん、ですから英語と、それからところどころにカタカナが出てくるとかね、
日本語が出てくるとか、日本語も、はい、入っていたり、
うん、ただ
語によっては、ね、中国語も入って、
ああ、そうか、はい、で見ますとね、これQR コードがいっぱいついているので、
はい、
うん、ここから英語を読めなくてもいろいろいけるっていうのもね、はい、うん、いいんですけども、はい、これをどのくらいの間隔で出してらっしゃる。
3ヶ月に一度ですね、期間誌で春、うん、夏秋冬という形で出させていただいてました、
はい、
今までなので4年間でちょっと特別号とかも入れると13号ぐらい発行をしてきております。
しかもこれ、はい、静岡といった場合はこの県で考えてらっしゃるわけですよね。
あ、そうですね、はい、ただフィージャというのが、フィージャって造語で FIEJA なんですけど、はい、Find experiences in Japan という、
うん、
日本の魅力、体験を見つけてほしいという意味で、まあ、エクスペリエンスですね、体験とか経験をしてほしいという意味で、うん、フィージャとこうギュッとして作らせていただいているので、うん、まあ、広い意味で、まあ、海外の方から見たら大体知ってる言葉って東京、大阪、富士山なんで、はい、でね、なんといったってやっぱり一番は富士山がここ静岡にはありますので、うんうん、まあ、もうざっくり言ったらもう静岡っていうよりもジャパンでいいんじゃないかなと思ってフィージャとジャパンをつけました。
そうか、そういうことなんですね、はい、あえてその静岡ということではなくてね、はい、で今日ちょっとお持ちいただいたのが3部あるんですけれども、はい、ラグビーのねワールドカップの時ですね、
はい、
これ
そうですね、はい、作らせていただきました。
あの時は確かにこの辺りも歩いていても海外の方多くて、
ね、はい、
キルトを履いた男性の方がね、はい、ビール外で飲んでたりとか、
はいはい、
楽しかったですよね。
そうですね、う
ん、大勢のじゃ海外ファンの方もこれフィージャー手に取ってくださったんでしょうか。
そうなんです、それ静岡県の方と一緒に作らせていただいたので、うん、まあ、エコパスタジアムでも職員の方皆さん配ってくださったりとか、はい、あと空港とか、あと首都圏のホテルにも置かせていただいたので、うん、結構ねそれ握りしめて静岡の街中うろついてくださる方が、はい、たくさんいたのは嬉しかったですね。
ここは本当に、しばらくディケードでいうと10年20年くらいですかね、はい、海外の方の旅行の仕方というのをようやく私たちもコツがつかめてきたと言いましょうか、はい、おもてなしの仕方として、はい、非常にやっぱりこの体験を大切にするんだなっていうところ気づきましたもんね、
はい、
だからこういうものっていうのが本当に飢えるように求めてらっしゃるのかもしれないですね。
ぜひね、もっともっと紹介したいこと山のようにあるんですけれど、
うん、はい、そういう意味ではこの東海道というのもこれも広げますと静岡県内の宿がこんなに22宿もあるんですね、はい、これちゃんと全部網羅してくださってるので地元民にとってもありがたい
ね。そうなんですよね、なかなかこれだけ長い距離東海道がね通ってるのにもっと売り出してもいいんじゃないかなって
そうですね、はい、思いますよね。そしてこれは一番最近ってことになるんですか。
そうですね、最近の方になります。
ですよね、これ綺麗な、はい、いい写真だな。
ありがとうございます。
朝焼けですか。
そうですか ね、はい、
それをバックに、はい、自転車のホイールがシルエットで映し出されてます、はい、そうなんですよね、静岡県でも行われますオリンピックパラリンピックインフォメーションというのがコンテンツになってますね。
はい、サイクリング特集を組ませていただきました、うん、まあね、もちろん東部の方にも富士山周りとか伊豆の方とかいろいろなルートがあるんですけど、はい、もちろんね中部とかあと 浜松の方だと浜市という浜名湖一周という、はい、コースなんかもありますので、
うん、
本当にもう静岡県はサイクリングは本当に売りにしていったらいいんじゃないかなと思ってます ね、これを機に、はい、
静岡県内そういえばモデルコース作って
やっていくっていうのを新聞で見たんですけど、このフィージャの方が詳しくて分かりやすい。
ありがとうございます。
伊豆半島一周の伊豆一と、
はい、
今言った浜名湖一周浜一と、はい、富士山一周富士一と、はい、あと私たちのこの太平洋岸で自転車とかありますけど、行けますからね、
はい、
このパシフィックサイクルロードと4つあるよと、
はい、
分かりやすい。
まあ主なところはそんな感じですかね、は
い、うん、これはいいですね。いや、地元のみんなも欲しいんじゃないですかね。
いや、もうぜひぜひ、あのちょっとね、英語の勉強しながらみたいな、うん、日本語もついてますので、
はい、そうですね、はい、いや、これ人気上がってるんじゃないですか、かなり。
あ、なんかね、あの他にそういった媒体がないので、皆さんなんかちょっと注目していただいて、うん、あの高校なんかの学校の授業でも使っていただいたり。
なるほど、
はい、
そういう生きた教材にもなるってことですね。
そうですね、ありがたいです、
何人くらいでこれ取材したり作ったりなさってるんですか。
あ、もう号によって、あのそのものによって全然違うんですけれども、でもそんなに大人数ではやってないし、まあ、4、5人でやってる感じですかね、はい。
じゃあ天子さんの下で次回は何にしようかと練りながら。
そうですね、まあ、でもあの基本楽しいことをやろうっていうのがあるので、うん、紹介したいことをしようと、
うんうん、
はい、
それが一番生き生きとしてますよね。
そうですね、はい、
時代時代にもよりますしね、はい、このお仕事かなりご自分にとっては、生涯をかけられると言いましょうか、気持ちが乗りやすいお仕事、
うん、あ、そうですね、楽しいですね。あのなんだろう、こう静岡のことを知ってると思ってって言いながら、まあ、まだまだ知らないこともありますし、やっぱりもうその時々ってあのいろんな方に出会えるのがこの編集というか、もう取材の仕事が楽しくて。
ですよね。
そうなんです、ね、会う人会う人で、まあ、少しね 1,2 時間のお話聞くだけでも、あのその方の人生垣間見らせていただいて、はい、今までどれだけの人生見てきたかみたいな、それがこう私にとっても知識になったり、はい、励みになったり、本当にすごく宝ですね。
とてもね、ビビッドであのキュートな天子さんなのはその辺にもあるのかもしれない。
いやいやいや、ありがとうございます。
今日も逆に私はこうやって伺わせていただきながら、
はい、
すごい人生だなと思いながらね過ごさせていただいてるんですが、そんなすごい人生の、一番最初静岡でのお話もこの後ちょっと伺わせてください。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社静岡編集社代表取締役の永松典子さんにお話を伺っています。まあ、天子さんと呼ばせていただいておりますが、まずはそのフィーチャーというインバウンドの情報誌を機関で出してらっしゃるというお話がありました。そして改めて静岡の魅力を感じてらっしゃるっていうことだったんですけど、もともとは静岡市のご出身。
はい、そうです。
どこの山ですか。
あのめちゃくちゃ田舎の方で生まれまして、
はい、
あの静岡市の葵区にあの竜宗山という山があるんですけど、
山ですよね、
はい、竜宗山のふもとに平山温泉という温泉があるんですよ、はい、そこをで生まれました。あのおじいちゃんが、私の祖父母が開業しまして、はい、昭和33年に開業したので、はい、今もう60年ぐらいですかね、うん、はい、
まあ、じゃあ温泉で産湯を使いですか。
そうなんです。高校2年生までその温泉で一緒におじいちゃんおばあちゃんと過ごしてたので、はい、毎日温泉でした。
じゃあ温泉おかみもありでしたね。
そうですね、ちっちゃい頃はもうおかみになるものと思ってました
これからもでもできるかもしれないですよ。
いや、 やりたいですけどね。
インバウンドでね、
はい、
来た方は温泉皆さん喜ばれますから。
そうですね、
龍宗もちょっと登ってもらいたいですよね。
いや、ぜひぜひ
海外の方にもご紹介したいというところですけども、はい、そして双葉にいらっしゃって、
はい、
であの割合、それじゃお嬢様な感じだったんですか。
いやいや、
しい、
全然お嬢様じゃなかったんですけどまあよくそうね、ど田舎からあのお町の学校に通えたなと思いながら、はい、先生に感謝です
でそこからね、
はい、
一気にその東京とかに出るっていうのはよく聞きますけど、
はい、
アメリカに行っちゃうでしょ。
そうですね。
何があったんですか。
いや、でもあの中学2年生の時に一度ホームステイでアメリカに行ったんですね。
双葉の方って割とそういう方多いですよね。
そうかもしれないですね、うん、でその時に まあ、そもそもが本当の田舎に住んでたので、なんて世の中って広いんだろう、めちゃくちゃ感化されまして、はい、まあ、とはいえ別に大学行くとかは考えてなかったんですけど、まあ、同じねお金かけてもらえるんであれば、東京行くよりもちょっとこうもっと広い世界見たいなっていう思いもあって、親にお願いをして、はい、単独で行ってまいりました。
天子ちゃんの大冒険が始まるわけですね。
そうですね、はい、
アメリカは水は合いましたか？
合いましたね、はい、なんか何でしょう、まあ、双葉の時もね、もちろん勉強はしなきゃいけないのでしたんですけど、本当にこう大学の勉強が自分のためになってるっていうのを実感しながら勉強ができたんですね。でましてやね、英語できないので、英語と、まあ、授業前に全部英語も調べて、ね、はい、辞書引いて調べて、授業に臨んでちんぷんかんぷんでっていうところからのスタートだったので、本当人の3倍4倍っていうのを勉強しましたね、すごくいいきっかけでした。それは
その勉強はきっとでも楽しかったんでしょうね。
楽しかったですね、自分の身になってるっていうのを実感できました。
その基礎があるから今があるんでしょうね。
いやいやいや、
なんかしなやかにね生きてらっしゃるなっていう感じがするんですよ、ご主人もそういうところに惚れられたと思うんですけども、はい、そして天子さんのふるさとに来ちゃったってことになるんだというふうに、
そうですね、はい、
思うんですけども、そのご主人もきっとね、ですから同じような考え方といいましょうか、幅広い考え方の方だった。
そうですね、もう豪快な人 でしたというか、はい、実はね4年前にちょっと休止をしてしまったので、ね、当時44歳だったんですけど、
早かったですよね、はい、
お茶の会社の、はい、代表をやらせていただいていて、
こっち来てからじゃあお茶屋さんに見染められたわけですね。
はい、そうですね、あれよあれよという間に、はい、
で、その大事な2人の息子さんはまた大きく成長してきてる、は
い、そうですね、まあ、息子たちがいてくれてよかったなっていうのは一番ありますね、まあ、主人亡くなった当時私も起業して1年経ったところで、で上の子が中1で下が小学校4年っていう時だったので、まあ一瞬真っ暗闇でしたけど、よし生きようと、息子たちには私しかいないと思ったので、まあ、そこからちょっとね強くなりましたね、余計に、はい、
さらにね、
はい、
そして、今やだいぶ大人になってくると頼もしいんじゃないですか？
そうですね、もともと早く自立してほしいなと思いながら育ててるので、もうなんか友達みたいな感覚で、はい、楽しく会話もしてくれますね。
そんな天子さんが一人の女性として今楽しんでることって何ですか？
今ですね、実は本当まだ1年ぐらいしか経ってないんですけど、トレイルランニングをスタートしまして、
またハードなところに行きましたね、
はい、はい、なんか M 気質なんですか
自分を追い詰めていくんですね、
はい、追い詰めちゃいましたね、はい、
一度じゃやってみたいっていうのは湧いてきた？
まあ、もともとねその竜宗山で山育ち、まあ、どいなかで育ってるので、はい、山でこう走って遊んでみたいなのはずっとやってたんですけど、まあマラソンとか意味がわからないと思ってたぐらいで、いや、まあ、ただちょっとねその、まあ、このコロナ禍で、いろんな お友達とか知り合いの飲食店さんのお店行ったりテイクアウトしたりってやっていたら、まあ、みるみるこう成長してきてしまったので
自分がね
そうちょっと走ろうと思ってでご近所走ったりとか、はい、でちょっと山登ってみようかなと思って山に登って、下り道で走れたんですね、これをトレイルランニングというんだと思って、そこからのめり込みました。
まあ、静岡には実は静岡大学に世界的なね、有名な村越教授がいらっしゃったり、はい、それから世界的にやはり有名なランナーの望月翔吾さんがいらっしゃったり、はい、考えたらその辺も宝がいっぱいですね。
そうですね、もう本当静岡恵まれてて、ちょっと行けばすぐ山なので、すぐ走れます
つまりあんまり深く考えずに物事やった方がいいっていうのを今日はなんかいくつか聞いて、
はい、はい、そうです、そんなもんだと思います
さあ、いよいよそれではこの後、
はい、
今その天子さんがかけていらっしゃる大事なお仕事についても伺わせてください、
はい、FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社静岡編集者代表取締役永松典子さん、天子さんと呼ばせていただきながら進めてきました、
はい、
天子さん、さっきもちょっとコロナっていう話がありました、
はい、
出してくださってるこのフィージャというね、
はい、
インバウンドの情報誌ですけれども、まあ、これに関しても読んでくださる方がガクッと減ってしまっているっていう状況ですよね。
もちろんです。本当にこう2年前から一旦ストップみたいな状況はあるんですけれども、まあとはいえ、うん、まあ、そうも言ってられないと、さてどうしようっていうところも、うんうんうん、まあ、皆さんね、同じ境遇でいらっしゃると思うんですけれども、ね、先ほどちらっとねお話ししたんですけど、改めて、私不謹慎ではあるんですけど、このコロナという状況になって、ちょっとこうイケイケな日本の状況が一旦ストップしたのは良かったかなって正直思っています。
ちょっと、まあ、狂乱というと強すぎちゃうかもしれない、騒乱状態になりそうな匂いはしてましたよ ね、
もうね、インバウンドのお客様をもうね、お金の猛者のごとく受け入れて、いろんなサービス提供して、まあ、それこそそのまま2020年のオリンピックをやっていたら、もっともっとそのまま突っ走っていたような気がするんですよね。
ああ、各観光地でも問題が取り沙汰されてましたもんね。
そうですよね。なのでこう改めてこう自分たちのこう足元見直したというか、うんうん、まあ、特にね、静岡は一旦止まってみれば、これだけ食が豊かで気候も穏やかで、本当に恵まれた土地っていうことにこう気づかせてくれたっていうのがあるので、なんかすごく自分自身はこう原点回帰できた。で、本当に大切なものってなんだろう、人としてなんだろうっていうところを、自然の中でこう生かされてるっていうところを感じさせてもらえたのが、いいタイミングだったんじゃないかなと私自身は思ってます、はい、
そんな中で新しい事業も始めてらっしゃるんですね、はい、
そうですね、なので もともとこう観光ってなんだろうっていうところからもあったんですけれども、やっぱりね、こう食を紹介させていただいている中で、飲食店さんの関わりはやっぱり大きかったので、
はい、
まあ、皆さんこの漏れなく打撃を受けられ、停滞してしまっている中で、でも自分自身もお料理屋さん行っていただく、ね、お食事いただくって大好きだったので、もちろんお酒も大好きなので、でこれはやっぱり行っていただいて、そこでその場と空気とお食事、出来たてのお食事と、あと 何よりもその料理人さんと会話しながらっていうのが一番のこの食の楽しみだと思っていたので、それをなんとか実現したいと思いまして、富士の国料理屋キッチンという少人数高品質の体験型の料理教室っていうのをスタートしました。
富士の国料理屋キッチン、
はい、
体験型という話です。どういうシステムですか？
はい、富士の国とつけさせていただいているのは、静岡県内に、富士の国食の都づくり仕事人という、
ね、
はい、料理人さんたち、まあ、500名ぐらいかないらっしゃるんですけれども、その方々を中心に、そこの、まあ、イタリアンだったりフレンチ、もちろん和食、お寿司屋さん、お蕎麦屋さんみたいな、いろんなジャンルの料理人さんたちのそこのお店に直接行っていただいて、そこでもう2人とか3人とか、本当に少人数でお料理教室として体験していただくという、
はい、普通その自分のキッチンとか板場とかってなかなか入れたくないっていう方多くないですか？
そうですね、もちろんいらっしゃいます、はい、デモンストレーションでっていう形もあれば、はい、普通にね、テーブルの方で料理教室やってくださったりとか、はい、いろんなスタイルでやらせていただいて、
面白いこと考えちゃいましたね、はい、こっちから行って教えてっていくわけですね。
そうなんですよ、はい、
これあんまりできなくても大丈夫ですか？
大丈夫です、大丈夫です
怒られませんシェフに
、まあ、いろんなこう段階があるのででもね、こうなんて言うんでしょうね、 もちろんこの静岡の県産食材を使って皆さんお料理されてる方がほとんどなので、改めてその旬の食材のお話聞くだけでも本当に楽しいですし、なんで職人さんに仕事人さんになられたんですかっていう、こう人となりとかもお話伺えるともう一気に身近なものになって、すごい本当にこう心が豊かになるというか、ただ料理を学ぶんじゃなくて、やっぱりそのそれ以上の学びがありますね。
これも参加なさってた方たちからいろんな反応いただいてると思うんですけど、どんなお話出てますか？
やっぱり何でしょうね、ものすごくいい体験したっていうのがまず一言目なんですけど、改めて食にすごく興味が湧いたっていうところは言っていただいてますね。
はい、一般の私たちもそれは参加できるんですか？
もちろんです、はい、
どうすればよろしいでしょう？
はい、富士の国料理屋キッチンとウェブサイトで検索をしていただくと、はい、ポータルサイトになってまして、はい、いろんな料理教室の紹介をさせていただいてますので、行ってみたいなっていう思ったところにぜひご参加いただければ。
これ個人でいいですか？ 2,3 人集めてとかじゃなくて。
そうですね、できればこうお友達とかで行っていただいた方が、はい、安心かなと思います。この時期でもありますので、
少人数で。
そうですね、はい、2人とか4人とかで受け付けて、はい、
で個人でも大丈夫。
はい、
で金額はちなみにどうなるんですか？
はい、ちょっとね、料理屋さんによって違うんですけれども、大体が 15,000円からですね、1人、はい。でももう3時間とかもう4時間近くお食事まで入れるとあったりしますので、はい、
どんなもの今まで作ってたようですか？一つ二つ例を教えていただけると具体的に。
そうですね、先日はお寿司屋さんでお魚を、イワシだったかな、はい、お魚さばいて、それを酢締めにして、であともうシャリで握るというお寿司の体験を。
面白そう。
いやー、なかなかやっぱ仕事人さんのようにはできないんだねっていうのを皆さん体感してくださって、はい、
でそれをこう食べてくるわけですね。
そうですね、
楽しいですね、はい、年齢的なその何か制限みたいなものはありますか？これね、夏休みになってますけど。
そうなんです、特にね、これから本当お子さんと一緒に体験していただけたらなっていうのは。
いいですか？
もちろんです、はい、ぜひぜひと思いますね。
じゃあそれも含めて覗いていただきたいですね、はいはい、富士の国料理屋キッチンというところを見てくださいね、はい、またねコロナが収まってきて、はい、いろんな方が静岡を訪れるようになった時に本当にこんなに豊かで楽しいんですよって言えることが増えそうですね。
そうですね、はい、もうこの料理屋キッチンも通訳さんつければすぐに海外の方も受け入れられますので、これからね少しずつ戻ってくるであろうインバウンドに向けても、静岡の魅力を、まあ、食というところからどんどんどんどんまた発信できたらなと思います。
明るくてしなやかな天子さん、長松典子さん自身がなんか静岡のまずは宝だなって気が今日はします。
いやいや、ありがとうございます
これからもよろしくお願いいたします、はい、今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は株式会社静岡編集者代表取締役の長松典子さんにお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型のリコー製作所の協賛でお送りしました。